その前に、お知らせですが、この教会では2011年3月11日、東日本大震災以来毎年3月11日の次の礼拝では、東北の教会の復興のために献金をしています。今年は州法に記していますように、一般献金、白い封筒で献金する献金の部分は、東北コーチングを行っている JCMN という団体にですね、全額献金をいたします。どうぞそのつもりで献金をしてください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマタイの福音書5章を開いてください。9節です。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。説教者が読んだ後、聖書を開いている人、この箇所ご一緒に、ですね、お読みいたしましょう。では稲富兄弟、マタイ5章の9節だけ読んでください。
平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから。
はい、では一緒に読みいたします。はい。平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです。このところマタイの5章1節から7章の29節まではイエス様が山に登って集まってきた群衆に教えられたところから三条の水訓と言われており、その初めにイエス様は幸いなるかな、ギリシャ語でマカリオス、なんと幸いなことでしょう、このような人はと8つの幸いを語られました。今読んだところはその7番目です。平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです。今日は平和についてお話をします。この地上に住むすべての国々の人々、すべての人が心から望んでいるもの、それは平和です。それは創造者であられる神様は平和の神、ローマ人への手紙16章20節に書いてありますが、であり人間は神の形に作られたからです。ですから人も平和を望むのです。しかしながら、平和教育、平和運動、平和条約など平和のための多くの努力がなされているにもかかわらず、現実にはこの地上には人と人との間に多くの争いがあり、対立があり、また平和に対する脅威があります。それでは私たちはどうしたら平和な社会を作り、平和な人生を送ることができるのでしょうか。平和はいつ訪れるのでしょうか。平和について聖書はどのように語っているでしょうか。前にも語りましたが、イスラエルの人々は朝でも昼でも夕でも人に会えばシャロームと言いですね、別れる時も夜休む時もシャロームと言います。皆さん週報を見てください。右ページの下の方ですが、聖書が語る平和、平安、これギリシャ語でシャローム、ヘブル語でシャローム、ギリシャ語でエイレネと言います、は、ただ単に、これミスプリントです、戦争や争いのない状態のこと、ない状態のことだけではなく、健全であるとか安全である、調和している、繁栄している、完結している、一致している、保障されている、平和であるという意味があります。つまり聖書が言う平和、シャロームというのは、人生そのものが祝福され、ね、安定を保っているというですね、もっと深い意味があります。では私たちはどうしたらこのシャロームと言われる平和な人生、祝福された人生を、ね、送ることができるでしょうか。聖書のローマ人への手紙ではですね、この平和な人生は3段階、3つのステップで与えられると、ね、語っています。では平和の第一ステップ、これは神との平和です。ローマ人への手紙5章を開いてください。1節です。 では稲富兄弟、ローマ人の手紙5章の1節だけ読んでください。
ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。キリストの伝道者パウロという人は、第二コリント5章の20節でこう言っています。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。最初の人アダムが神様に背き背中を向けてしまいました。人は神様が取って食べてはならない、食べると必ず死ぬと言われた善悪の知識の木から取って食べ、以来自分中心、神に従わず神に敵対して生きるものとなりました。この神に背く生き方を聖書は罪と言います。ハマリティア、的外れという意味です。神に作られた私たち人間が創造者なる神様に背いて生きていけるわけがありません。生き作るところ呪いと死と滅びの人生です。今生まれながらにして全ての人は神様と敵対しています。そのような人間のところへ神様の方から近づいてきてくださいました。和解の手を私たちに差し伸べてくださったのです。じゃあ同じ五章の6節から8節までを読んでください。
私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
はい、8節。しかし私たちがまだ罪人であった時、神に背いていた時に、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。罪なきお方、神の子イエス・キリスト様が、私たち人間が神様に背いて犯した罪のすべてを一人負って十字架にかかり、打たれ、血を流し、死んで葬られ、三日目によみがえってくださいました。第二コリント五章の21節にこのような御言葉があります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。ね、それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神の義というのはですね、神様の基準に達するためです。罪がないということです。全く清い神様のですね、神様は罪の一点の染みもですね受け入れられません。キリストの十字架の血は去来しまい、私たちが犯した罪のすべてを取り除いてくださいます。キリストの十字架の血によって許されない罪は一つもありません。アーメンですね。はい、清められた私たちに神様はご自身の御霊聖霊を注いでくださり、私たちを神の宮、ね、聖霊の宮とし、私たち一人一人をご自分の子供、正確には養子として受け入れてくださいました。去礼姉妹、何度も言いますけれども、この天地を作られたただお一人の神様に向かって、アバ、天のお父様と呼ぶ私たち人間にとってですね、これ以上の幸せはありません。神様は去礼姉妹が神様に向かってお父さんと呼ぶことをとても喜んでくださいます。だから一日のうちで何度も呼んでください。お父さんという言葉を何度も何度も呼びかけてください。このことを一番喜んでくださいます。神様は皆さんの人生をですね、素晴らしいご計画があり、そのための必要は一切与えてくださいます。だからお父さんに叫んでください。今読みましたローマ人への手紙5章の1節。ですから信仰によって、つまりイエス・キリストを受け入れたことによって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって 神との平和、神様と皆さんは和らいでいます。穏やかな関係にあるのです。もし心の中に罪を示されたら、どうぞですね、告白して取り除いてください。そしていつも神様とはですね、本当に障害のないですね、こう妨げのない関係をですねキープしてください。これが兄弟姉妹あなたの平和な人生の、ね、祝福の第一条件です。平和の最初のステップ、それはまず神との平和を持つこと。これが第一最優先事項です。創造者なる神様とのですね、平和がなくて他のどのような平和も私たちは得ることはできません。箴言の16章の7節にはこのような御言葉があります。主は、神様は人の行いを喜ぶとき、その人の適応もその人と和がらせる。つまり神様にですね、受け入れたことによって、リビングバイブル訳ではこうなっているんですが、神様を喜ばせようとしさえすれば、その人の最大の敵も神様が味方に変えてくださいますと、ね、このような御言葉です。第一のステップは、皆さん神様との平和です。これはイエス・キリストによって与えられます。では平和の第二ステップに移ります。ローマ人への手紙14章を開いてください。17節です。では17節、なずみ兄弟読んでください。
なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。
はい、イエス・キリストによって神と和解した兄弟姉妹たち、神様は皆さんの内側に聖霊を注いでくださいました。つまり皆さんの心の中に神の御霊、聖霊が、神の御国、天国が建て上げられました。神がおられ、神が支配しておられるところ、そこが天国です。神の国はどんなところでしょう。今読んだところ、飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。義というのはイエス・キリストによってですね、罪なしとされていること、心に何の責めるところがないことです。心の責めがないということ。平和、日本語の場合、2人以上の人間の間に成り立つものを平和、心の中に与えられるものを平安と言い、ね、区別しますが、原文の意味は全く同じですね。心の平和と心の平安は同じものです。そして聖霊における聖霊による喜び、これは第一ペテロ1章8節にこのような御言葉があります。私だけお読みいたします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いをですね、得ているからですと。聖霊に喜び、あなたの魂が救われたことによる喜びですですね。救いの喜びのこと。平和の第一ステップはですね、創造者なる神様との平和です。第二ステップは、兄弟姉妹、あなたの心の平和です。心の平安です。皆さんの中で少しでも長く人生を送ってきた人は、まあ、よくわかりますが、人生で最も幸せなこと、それは心の平安を持つことです。これが人生で一番平和で、ね、幸せなことです。では神様が私たちに与えてくださる平安というのはどういうものでしょうか。はい、ヨハネの福音書14章を開いてください。では稲富兄弟、ヨハネの福音書14章の27節だけ読んでください。
私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は 心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。
これはイエス様の御言葉です。この平安は平和と訳しても良い御言葉です。では少し前の同じヨハネ13章の一節だけ読んでください。
さて、杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。
はい。この場面は、イエス様が最後の晩餐の時、ご自分は間もなく十字架にかかり、死んでよみがえり、父なる神様のもとへ行かれる、杉越の祭りの前に語られたことです。14章の27節。私はあなた方に平安、平和を残します。私があなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がせてはなりません。恐れてはなりません。皆さんどうでしょうか。このイエス様の状況を考えてみましょう。明日は捕らえられ裁判にかかり、罪がないのに有罪になり、すべての人の身代わりになって、あの残酷な十字架の刑に処せられる。その場面で語られた言葉です。そんな時人間は平安を持つことができるでしょうか。もちろん人間にはできません。それゆえイエス様は、私が与えるのはこの世が与えるのとは違いますと、このようにおっしゃるのです。イエス様が与えてくださるもの、それはどんなマイナス、悲惨な状況の中にあっても変わらない平安。それはですね、神の御霊、聖霊から来る平安です。イギリスでメソジスト派を起こし、リバイバル運動を指導したジョン・ウェスレーですね、という人がいます。彼は若い時、アメリカへの宣教師としてルイジアナ州に行きましたが、その宣教活動に失敗、もうアメリカを追われるように出て行きました。失意の中、帰りの船で彼は突然嵐に遭い、船は沈みそうになりました。しかしその同じ船にドイツから派遣されていたモラビア派の宣教師とその家族が乗っており、彼らはその嵐の中でも賛美をし、祈り、穏やかにしており、まるで嵐など気にしていませんでした。ウェスレーは驚きました。ロンドンに戻り、アルスティという町のルーテル教会で聖霊の働きがあることを聞き、集会に参加、説教者がローマ人への手紙から説教しているとき、聖霊が彼に臨まれ、救いの確信と聖霊の満たしを体験。その時彼は、あのモラビア派の人が嵐の中でも船の中で平安であった、その秘訣、力の源が分かりました。それは神の御国の体験、聖霊による心の平安でした。その後ウェスレーは聖霊に押し出され、全世界を回りメソジスト派を起こし、多くの人に神の救いを伝えました。まあ、実は私にもですね、同じような体験があります。私の母は1973年2月14日に天に召されましたが、その時私は大阪にいました。茨城の教会に泊めさせていただいていましたら、会社の上司から電話があり、お母さんが亡くなられましたとのこと。その時私はもう自分では驚くほど心が平安でした。はい、わかりました、ありがとうございます、明日の一番で福岡に戻りますと返事をし、京都にいた父に連絡し、一番の飛行機で福岡空港に戻ると、今宮崎福音教会で牧師をしておられる高森先生が、その時は新学生でしたが、私を迎えに来てくださり、岡兄弟、結婚前で岡でしたが、大丈夫ですかと言われ、私は本当に平安な思いで大丈夫ですと、ね、答え、その後の昇天式の一切を取り仕切ることができました。 集まってくださった回想者の皆さんに、皆さん、母は天国へ行きました、私はとても喜んでいます、皆さんも喜んでくださいと証しをしました。そのことを聞いて、母の姉鶴井貴美子姉妹、貴美子さんと娘の富江さんがイエスを信じて救われました。そのような体験があります。平和の第二ステップ、それはイエス・キリストを信じ、私たちの心に与えられる聖霊によるですね、心の平安です。では平和の第三ステップに行きます。ローマ人への手紙12章の18節を読んでください。
あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。
あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。第三ステップは、あなたとあなたの隣人との平安です。平和です。第一ステップが神との平和。第二のステップが心の平和。第一の神の平和と第二の心の平和も、人間の力では作り出すことはできません。これはイエス・キリストを信じることによって神から与えられるものです。しかし第三の平和は、兄弟姉妹、あなたが作らなければならないのです。ですから初めに読みましたマタイの5章9節、平和を作り出すものは幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです。あなたは神の子供ですから、平和を作り出すことができるのです。神の子となった皆さんが作り出すことのできる平和があります。で、それが人と人との平和です。私たちが普通平和と考えているものは、この人と人との間の平和ですが、この平和を作り出すことができるためには、まず神との平和が与えられ、次に心の中に平和が与えられることがですね、必須条件です。神様の力と助けをいただかなければ平和を作り出すことはできないからです。今日多くの平和運動がですね、いつも障害にぶつかります。些細なことで、ね、平和運動をしている者同士が分裂していくわけですね。争います。そしてですね、相手に対して憎しみを抱いている現実を見ます。まあ、テレビを見ますとですね、平和を運動しているグループがもういくつもあるわけですね。何々系の平和団体、何々系の平和団体ですね。いくつも平和団体があって、どうして一つになって平和運動をしないのか、そうすればもっと大きな力になれるのにとですね、平和運動そのものが分裂し争っている現実を見るわけです、ね、ではどうしたら私たちはこの聖書がですね、記しているようにすべての人と平和を保つことができるのでしょうか。そのことがですね、今読んだ今18節読みましたけれども、その前後9節から21節に書かれていることなのです。じゃあちょっと長いですが、稲の御兄弟12章の9節から21節までを読んでください。
愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。聖徒の入りように協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福するべきであって、呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって自分の低い身分の低いものに順応しなさい。自分こそ知者などと思ってはいけません。誰に対してでも悪に悪意を 悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
平和を作り出す人は幸いです。その人は神の子と呼ばれるからです。今と読んだところ、9節から21節までが暮らし前、あなたが人と人との間に平和をもたらす、これが方法です。19節を読み出します。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。兄弟姉妹、あなたは復讐してはいけません。あなたが復讐すれば相手の人との平和を失ってしまいます。アメリカ公民権運動の指導者、マーチン・ルーサー・キング牧師、ジョージア州の刑務所の中で何時の敵を愛せよという本を書きました。普通刑務所の中ではね、いかに相手に復讐するか、その報復手段を考えるものですが、キング牧師はなぜ人間は自分の敵を愛さなければならないかをね、説きました。その理由は、第一、憎しみを持って憎しみに報いることはですね、憎しみを増すだけであり、すでに星のない夜になお深い暗闇を加えるようなもの。暗闇を暗闇で取り除くことはできない。ただ光、愛だけが憎しみという暗闇を取り除くから。2つ目、憎しみは 憎む人と憎まれる人の双方が心に深い傷跡を残し、人格を歪め、正しい価値観を失わせる、価値感覚を失わせてしまい、美しいものを醜く、醜いものを美しいものに、良いものに思わせてしまう。愛だけが人間の感覚を健全な正常な状態に保つのである。3つ目、愛は敵を共に変える唯一の力である。憎しみを持って憎しみに立ち向かうことによって絶対に敵を変えることはできない。憎しみはそもそもその本質からして破壊分裂をもたらす。しかし愛はそもそもその本質からして創造し建設し、許しの力を持ってですね作り変えるのであると、彼はそのようなですね、何時の敵を愛せよという本の中でこのように書いています。ああ、なんと幸いなことでしょう。平和を作り出す人は。2年前です。アルゼンチンのブエノスアイレスで IOC 国際オリンピック委員会の総会が行われ、2020年の東京開催が決まり、私たち日本中の国民が喜びと歓声を上げましたが、日本以上に喜んでくれた国があります。でそれはトルコです。実はトルコのイスタンブールもこの時スペインのマドリードとともに開催候補地の一つでした。しかしながらトルコの人たちはイスタンブールが退けられ東京に決まったにもかかわらず、ね、心から喜んでくれました。まさに今ローマ書2章15節、喜ぶ者と共に喜びなさいと、ね、喜んでくれたのです。私はトルコの人たちがそのような行いをしたことに本当に感銘を受けました、ね、なぜトルコの人たちはですね、東京開催を喜んでくれたのでしょう。それには理由があります。トルコは大変な親日国家です。トルコの小学校の歴史教科書にはエルトゥールル号の事故のことが記されています。 今から125年前、1890年、明治23年、トルコから軍艦エルトゥールル号がトルコ使節団を乗せ、はるばる日本にやってき、トルコと日本の友好を深めました。3ヶ月後、エルトゥールル号が日本を離れると、和歌山県の沖合で台風に遭い、船は沈没し、600人近くが死亡しました。しかし、日本の地元の人たちが必死に生存者たちを救助し、69名の命が助かりました。大島の島民たちは生存者を助けると、彼らを背負って断崖をよじ登り、火を起こすこともままならぬ中、体温で温め、精魂の限りを尽くしました。また非常用の食べ物を出してきて彼らに食べさせました。島には400個しかなく、たちまち食料が欠乏しましたが、そこまでして彼らはトルコ人を助けました。その後、生存者たちは病院で手厚い看護を受け、日本の船に乗せられて無事トルコに帰国しました。さらに日本国内では、犠牲者と遺族への義援金も集められ、遭難現場付近の港と地中海に面するトルコ南岸の地方に記念碑が建てられました。双方に記念碑が建てられました。このエルトゥールル号の事故と日本人たちの献身的な救助活動はトルコの歴史教科書にもあるんですね、載せられています。和歌山県大島の人たちはトルコに対してまさに平和を作り出す人になりました。このことをですね、子供の時から教科書で教えられたトルコの人たちは日本に対して友好的であり、自分の国がオリンピックに選ばれなかったにもかかわらず、東京開催をですね、自分のことのように喜んでくださいました。そのようなわけがあるのです。では本当の平和というのはいつ来るのでしょうか。では第2ペテロ3章13節を開いてください。では稲富兄弟、ペテロ第2の手紙3章の13と14を読んでください。
しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。
はい。聖書を見ますと、クリスチャンの皆さんにはイエス様によって平和が訪れますが、残念ながら地球規模の平和は今の世には実現しません。それはマタイ24章7節、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、また12節には不法がはびこるので多くの人たちの愛が冷えていきますとあります。あるからです。真の平和は平和の君、イザヤ9章の6節に書いてあります、イエス様が再びこの地上に戻ってこられる再臨を待たなければなりません。その時イエス様はこの地上のすべての悪を一掃し、ご自分の支配するですね、正義と平和の御国を建ててくださいます。13節、しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。その時をですね、私たちは忍耐を持って待たなければなりません。今日は平和をもたらす3つのステップについて語りました。世界中のすべての人が求めるもの、それは平和です。しかし平和はそれを獲得する順序、ステップがあります。第一、まずイエス・キリストを信じることによって神との平和を持つこと。 第二ステップ、神の御霊があなたの心にですね平和を与えてくださいます。そして第三、あなたは平和を作る人になってください。これは神の子であるあなたができることです。平和を作る人は幸いです。その人は神の子と呼ばれるからです。このことを知って兄弟姉妹、あなたの周りが平和な世界となりますように、イエスキリストの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。